恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先日列車に乗っていましたら、3つ4つ斜め前方のですね、座席の男性が読んでいる雑誌の記事が目に飛び込んできました。そこにはノアの洪水は史実だったというですね、タイトルがあったのです。私は列車の中でノアについての説教の準備をしているところだったもんですから、あまりのいいタイミングにですね、びっくりして、一体何の本だろうと思ってよく見てましたら、どうも想定から言って文藝春秋らしいので、早速本屋に行きまして文藝春秋を買いましたら、そこにあったわけです。そこにそのアウトラインのところに、そのタイトルをですね、印刷をさせていただきました。その表題だけですね、ノアの洪水は史実だった。森本哲郎さんと安田義則さんが対談をしている、そういう記事なんですが、実はノアの大洪水の史実性、歴史の中に実際にあったというそのことはですね、今に始まったことではないのです。実は今から約70年ほど前、1929年のイギリス人ウーリーっていう人がウルという町を発掘していました。ウルっていう町は、私たちがもう少ししたら学びます創世記の第11章の28節、ハランはその父テラの存命中、彼の生まれ故郷であるカルデア人のウルで死んだという言葉が出てきますけど、アブラハムの故郷です。世界の歴史はこのウルから始まるというぐらいですね、重要な土地なんですが、このウーリーがですね、ウル、まあ名前もなんか似てますけども、ウーリーがウルをですね、発掘をして、そしてですね、まずウーリーは王たちの墓と言われる墓を掘り当てたわけです。王といっても当時の貴族たちと言われていますが、しかし、ウーリーはですね、その発掘に飽き足りませんね。この王たちの墓の下にはどういう文明があったんだろうってんで、さらに掘らせるのです。そうするとさらに下の方からですね、いろんな土器とかいろんなものが出てきたのです。そしてもうこれ以上出ませんという報告で。しかし、そのもう出なくなったというですね、土が、こう籠に入れられて上のこの、そこに、図表を書いておきましたけれども、歴史としての聖書っていう本に掲載されているカットイラストなんですが、カゴでですね、こう上に上げられてくるわけです。ウーリは上に待っていてですね、上げられてきたその土をですね、見て、はたと考え込んだのです。なぜだろう？今運ばれてきたこの王たちの墓、それよりもさらに昔の墓のいろんな器具、その下に何もない。どう考えても海の砂のような、そういうですね、この土が出てきたのです。なぜ？なぜこんな海とは関係のないところにこんな海の底だった形跡が出てくるんだろう。おかしいって言うんで、ウーリはですね、さらに掘れと命令するのです。掘って掘って掘って掘って、さらに10フィート。今で言うと、こちらで言うと3メーターぐらい掘り進んで、見たときですね、驚いたことに、その水の底だった地層の下から、また土器や石器が出てきたのです。これは何を意味してるんだろう。この発見は、大洪水が発見されたということで、全世界に打電されまして、当時の世界のですね、新聞のトップをですね、飾った大洪水が発見されたっていうですね、ノアの箱舟、ノアの大洪水が作り話、神話ではなくして歴史上実際にあった出来事なのだっていうことが、これで証明された。 ウーリーはですね、それだけに飽き足らないで、この洪水はどれほどの規模に広がったんだろうっていうんで、その地域全体をですね、この調べるのです。そして、その洪水がですね、非常に広範囲にわたっていたことが証明されるのです。私たちは、ただの昔話、神話ではなくして、まさに、史実、歴史上の事実について、聖書から学ぶのです。聖書は、人間がこの世界において堕落し、汚れに満ちていることを悲しみ、心を痛められて、大洪水を起こされたと伝えます。そんな神様の目に、今の世界は、どんな風に映っているんでしょうか。今の私たちの日本は、神様の目にどう映っているんでしょう。神様の怒り、悲しみを表す言葉として、6章の3節、先週そこに触れないで通り過ぎたのですが、6章の3節にこうあります。そこで主は、私の霊は永久には人のうちに留まらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。それで人の弱いは120年にしようと仰せられた。神様は、土の塵を持って肉体を作り、そしてそこに神様の息を吹き込んで人は生きるものになりました。肉体と霊を持つものとして人は初めて生きるものになったのです。しかし、人は霊を、魂を神様からいただきながら、その霊の部分を無視して、肉体を喜ばせるだけ。ただそのことだけをですね、追い求めるようになってしまいました。それは人が肉に過ぎないからだ。まさに肉欲の塊、自我の塊、肉の思いのままに生きるものに人間はなってしまったのです。人に与えられた霊、それこそが人が人であることの最も大切な中心的な部分であるのに関わらず、その霊を無視したのです。人は霊によって、神様を求め、神様を知り、神様を愛し、神様に従い、神様と交わるように、神様によって作られたのに、この霊を無視して、霊は痩せ衰え、干からびて、肉の欲望はますます肥大していくのです。神様は、そんな人間の世界に判決を下します。それで人の弱いは、120年にしよう。この言葉は、人間の寿命を神様は120年にしようという意味だと捉える人もいますけれども、確かに現代の最長老は外国に120何歳というおばあちゃんがいるそうですけど、しかし、これはですね、どうも人の寿命を神様は120年にしようとしたのではなくして、実は、あと120年だけ、人間への裁きを猶予しようという意味で捉えた方が、ついつまが合うようです。あと120年の間に、人が神様の前に悔い改めるならば、裁きを思いとどまろう。しかしそうでなければ、裁きが来る。すなわち、神の裁きの日までのカウントダウンが始まったのです。カウントダウンというのは、ロケットが発射するときに、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、発射っていうですね、だんだんこの、ね、数字が小さくなっていく。それをカウントダウンというわけですけど、神様の人間に対するカウントダウンが始まったのです。あと120年の後に裁きが来る。しかし、そんな時代にあって、ノアの存在は違っていました。8節。しかしノアは主の心にかなっていた。これはノアの歴史である。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。みんなが神様を無視して、神様なしに生きていく中で、一人神と共に生きる。これは大変な戦い。抵抗、忍耐の日々であったと思います。流れに流されていくのは簡単です。しかし、彼は一人流れに逆らって、あえて例外者として生きることを選び取ったのです。新約聖書のヘブル書の11章は、 信仰の章として有名ですけども、その信仰の勇者たちの中に、ノアが挙げられています。そのアウトラインの4番目のところに書き出しました。一緒に読んでみましょう。信仰によってというところ。よい、はい。信仰によって、ノアはまだ見ていない事柄について、神から警告を受けたとき、恐れかしこんで、その家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりました。私たちは、このノアの生涯を通して、またこの御言葉を通して、ノアの信仰から様々なことを学ぶことができます。今朝は三つのことだけ。第一に、ノアの姿から、信仰の土台とは何かということを学びます。信仰の土台。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。ローマ書の10章17節。私たちの神様への信仰というのは、聞くことなしにはありえないのです。他の神々への信仰、他の宗教でしたら、何も聞かなくても何もわからなくても、ただ信じることがあるかもしれません。でも聖書の神様だけは、聞かなければ信じられないのです。神の言葉を聞いて、幼子のようにそれを信じ受け入れることなくして、信じられない神の御言葉が、その信仰の土台になるのです。御言葉を聞かない。聞いても愚かとしてそれを拒むなら、そこには信仰はありえないのです。しかし、ノアが聞いた神の言葉は、到底人間の知恵、常識、経験から言って信じることができないほど愚かな、おかしな言葉でした。ノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたとき、まだ見ていない、見たことも聞いたこともない、それはおかしな話でした。大洪水が起こり、地上のすべてのものが死に絶える。これまでそんなこと経験したこともない、前代未聞の言葉です。空を見れば、どこまでも青空が広がり、さんさんと太陽が輝いて、こんな地域で雨も降らないこんなところに大雨が降ってきて、大水が出て、すべてのものが水の中で滅び絶える。ありえない、考えられないこと。それに、神様ご自身がご自身の姿に形に似せて人間を作った。たとえ堕落したと言っても、神様が作られた人間を堕落したからといって、男も女も、大人も子供もみんな滅ぼすなんていうことは、考えられない。それに、自分も、自分の家族も神の前には罪人であることを知っているのに、なぜ私たちだけが神様の憐れみ、恵みをいただいて救われるというのか考えられない。ノアの心の中にも、様々な疑いが生じたと思うのです。しかし、たとえそこに自分がわからないこと、自分の納得できないことがあっても、ノアは神の言葉を信じたのです。私たちはどうするでしょう。自分のわからないこと、自分の納得いかないことが聖書にあったら、これは納得いけないと聖書を拒むでしょうか。それとも、納得いかない、神様の言葉と私の常識とは違う。それは私が愚かだから、私がまだ神様のレベル、神様の世界に目が開かれていないから、だから納得いかないのだと神の言葉を受け入れるか、どちらの態度を取るでしょう。神様の言葉と私たちの常識、知識、私たちの現実とはいつもギャップがあるのです。このギャップをどう埋めるかです。二つの埋め方があります。お言葉ですがという態度と、お言葉ですからという態度です。お言葉ですが、私の経験では、私の知識では、私の常識では、私の現実はこうですから、と自分の方を取るか、私の経験、私の知識、私の常識、私の現実は、かっかくしかじかですけれども、 お言葉ですから、と神様の言葉を信じ受け入れるか。私たちはどちらでしょう。お言葉ですが、でしょうか。お言葉ですから、でしょうか。ノアは、お言葉ですから、と神の言葉を本当に幼子のように信じ受け入れ、その上に彼の信仰が立ったのです。第二番目に、ノアから学ぶ信仰の現れということです。神様の言葉を、お言葉ですから、と心で信じ受け入れることはとても大切です。しかし、その心の中の信仰は必ず具体的な行動となって現れてくるはずです。そうでなくてはなりません。22節。ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行った。信仰は服従となって行動となって現れてきたのです。先ほどのヘブル書の11章の7節で言えば、神から警告を受けたとき、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、本当に神様の御言葉の前に恐れかしこんで、そしてそれに従ったのです。信じます。でも私たちは何度しばしば、従うのは嫌です。本当にですね、私たちは神様の言葉を単純に信じているかもしれない。でも、実際に従っているかと問われると、いろんなところで、いや、従うのはちょっと待って。信じますということと、従いますということは、実は一緒なのです。信仰と服従っていうのは、私たち、神様を信じる者の生涯を貫く2本のレールなのです。信仰と服従と、この2本のレールで初めて私たちは神の道を歩み、また成長していけるのです。確かに、この従うということは、容易なことではありません。様々な戦い、様々な障害、様々な抵抗があるでしょう。だからこそ、一歩、一歩、神様により頼みながら歩んでいくのです。一足、一足、主にすがりて、絶えず、絶えず、我は進まん。あの賛美の通りです。本当に一足、一足、それも主にすがりながら、絶えず、絶えず、我は進まん。神様はノアに箱舟を作れと命じました。箱舟はノアの発明品ではないのです。もう設計、施工、その材質、もう全部非常に詳しく神様からノアに伝えられました。とても詳しく神様はこの箱舟についての設計図をくださったのです。それにしてもとてつもなく大きな箱舟の設計です。長さが300キュビト、幅が50キュビト、高さが30キュビト。キュビトっていうのは、成人男子のこの肘から、で手をこう、このように伸ばして、この先までですね。私も昨日測ってみましたら、私の1キュビトは47センチでした。ですね。段階を見ると1キュビトは約44センチとありますが、まあそれによって違うわけです。人によってですね。皆さんのは何、1キュビトは何センチか家に帰って測ってみてください。だいたい平均45センチ男子の場合ですね。ですから、それで計算をすると、この船は長さが135メートル、幅が23メートル、高さ13メートル。今の船で言えば約4万トン級の船だと言われています。この船の形。この船っていうのは、普通の船のようにどっかに進んでいくための船ではないのです。ですから、よく、箱舟っていうと、この、アウトラインのところに2つの絵を描いておきましたけども、上のようなですね、箱舟がよく描かれます。私もそういう絵をよく描くんですけど、どうも、この設計図をよく見ると、 こんな箱舟の形じゃなかったみたいです。どっかに進む必要ないんです。ただ、水の上に漂っていればいいんです。目的地があってどっか行くための船ではないですから。ですから、まさに箱舟なのです。箱なんです。直方体。洋館型。洋館舟と言ってもいいかもしれません。下にヘンテコリンな絵を描きましたけども、まさに箱舟ってのはこういう形だったと思われます。この船には帆もありませんし、炉も舵もエンジンもありません。もう自力航行できないのです。どっかに行くことはできないのです。ただもう波の間にも壁の吹くまま、ただ漂っていればいいのです。一体こんな大きな船を作るのにどれだけの期間がかかったのでしょうか。そしてそれを何人で作ったんでしょう。ノアには三人の息子がいました。セム、ハム、ヤペテ。そしてそれぞれの奥さんがいましたから合計八人が船の中に入るんですけど、八人で協力して作ったんでしょうか。こんな百数十メートルの船を。もしかすると、誰かを雇ったのかもしれませんけど、わかりません。でも私は船を作るのには120年かかったと考えています。すなわち、神様のカウントダウンが始まって、あと120年だと神様は言ってから、カウントダウンが始まると同時にノアにそのことを伝えて、ノアは船を作り始めて、120年後に出来上がって、そして大洪水が来た。皆さん、もし120年かかったとすれば、私はそれぐらいはかかったと思うのですが、雨も降らない、水も見えない、山の上で、まあ山かどうかわかりませんが、海も遠いそんなところで、120年間です、皆さん。来る日も来る日も、船を作る、ノアとノア、ノアの家族。人々がそれを嘲笑ったでしょう。おかしくなったと言ったでしょう。でも、彼はそれをしたのです。信仰から来る何というこれは服従でしょうか。彼の信仰の現れ、そこに見事に見えたのです。さて、彼の信仰の報いです。彼はその信仰のゆえに、ノアとその家族は大洪水の中にあっても船に入って救われました。しかし、ヘブル書の11章は、彼らの家族がその船に入って救われたということ以上に、彼の信仰の報いは、11章の7節の後半、信仰による義を相続するものとなりました。そのことを挙げるのです。すなわち、ノアは神を信じたがゆえに、神様の前に義と認められたのです。罪なし、罪許されたものとされたのです。ノアは信仰によって神の前に義とされた。皆さんは旧約聖書の中で、義と認められた義人、神様の前に正しい人であった代表者を三人挙げようって言われたら誰を数えるでしょうか。いろんな人が出てくると思います。あの人もよかった、この人もよかった、この人もと言うでしょう。実は旧約聖書のエゼキエル書っていう預言書を書いたエゼキエルは、旧約聖書の代表的な三大義人、義なる人、そしてノアとダニエルとヨブの三人を挙げるのです。そして、その4の3のところに書いた御言葉です。エゼキエル14の14。たとえそこに、ノアとダニエルとヨブの、これら三人の者がいても、彼らは自分たちの義によって自分たちの命を救い出すだけだ、神である主の御告げ。前後は書いてないので、何のことかわからないかもしれませんけど、ここは神様の裁きを表す言葉です。神様の裁きがやってくるとき、神様の罪に対する怒りが来るとき、そこに、もし、ノアとダニエルとヨブという本当に正しい人がいたとしても、その正しい人の義のおこぼれによって、周りの者たちが救われることはない。実はこの言葉の後に、たとえ、ノアとダニエルとヨブがそこにいても、あなたの息子、娘たちは、この正しい人の義のおこぼれによって救われることはない。たとえこの人たちは素晴らしい義人だとしても、その義は自分を救うしかない。 義の余り物はありえない。そうなのです。創世記の6章の14節のところに神様はノアにこうおっしゃいました。あなたは自分のためにゴフェルの木の箱舟を作りなさい。自分のためにです。あなたは自分の救いのために箱舟を作りなさい。いくら信仰の人ノアにしても、その信仰によって他の人まで救う力はないのです。ノアはその信仰によって自分を救うしかないのです。これは何を私たちに教えるでしょうか？それは、あなたは、あなた自身でご自分の救いを確かなものにしなくてはならないということです。親がクリスチャンだから、妻が夫がクリスチャンだから、子供がクリスチャンだから、友人がクリスチャンだから、私もそのおこぼれに預かっていつかそのうち救われるでしょう。いいえ。あなたはあなた自身の信仰をしっかり持って、あなた自身の救いのためにイエス・キリストを信じなければ、他の人のおこぼれによって救いは来ない。いつか、そのうち、なんとかなる。よく言われるのですが、地獄への敷石は、地獄に通じる敷石、その道の敷石の上には、いつか、そのうち、いつか、そのうちっていう言葉が刻まれているとあります。言われます。多くの人たちは、地獄に堂々と行くんじゃないのです。いつか、そのうち、信じよう。いつか、そのうち、神様のところに行こう、言いながら地獄に行くっていうのです。私への神のカウントダウンはどこまで進んでいるのかわかりません。あなたへの神のカウントダウンは今どこまで進んでいるのか誰にもわからない。ですから聖書は今日という日のうちにあなたの救いのためにあなたの箱舟に入らねばならないことを教えるのです。聖書は私たちの入るべき箱舟それはイエス・キリストだよ。イエス・キリストこそが私たちにとっての箱舟、救いの避難場所ですよと教えるのです。人の働きの16章の30、31、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は、主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われますと言った。そうなのです。救われるには、主イエスを信じなさい。これしかないのです。今日の第一礼拝が終わりましたら、一人の方が、私のところに来て、使徒の働きの16章が引用されたでしょ？そこには、主イエスを信じれば、あなたもあなたの家族も救われますとあったじゃないですか。ですから一人が信じると、他のみんなも救われます。使徒の働きの16章をよくご覧になるとわかるように、五区の番人は、パウロとシラスに尋ねたときに、主イエスを信じなさい、あなたもあなたの家族も救われますという言葉をいただいた後でどうしましたか？やった！信じよう！そうすると私の家族もみんな、これで自動的に救われたと感じましたか？ いえ、何をしたかっていうと、すぐに彼らを自分の家に迎えて、そして子供たち、家族を全部寄せ集めて、神の言葉を聞かせたのです。神様の言葉を家族に聞かせて、そして家族みんなが信じたので、そこでバプテスマ洗礼を受けたのです。イエス・キリストを信じれば、それによって自動的に家族みんな救われるのではないのです。家族であっても一人一人神の言葉を聞いて自分で信じなければ救われないのです。しかし、私たちは神様のこの約束があるから、必ず神様が家族にその信仰をくださると信じてずっと祈って努力していくことは大切です。でも、この言葉があるから同時にもう自動的に救われると思ってたら、前後関係を無視した捉え方になってしまいます。あなたは、あなたとして信じなければ、おこぼれで救われることはないのです。さて、ノアが救いを受け、義とされた。そんな風に私たちも、ノアのような信仰を持って神様の前に立ちたいと思います。でも、 ノアはどうしてそんな信仰を持ち得たのでしょうか。そんなにも素晴らしい神の言葉に対する幼子のような心、神様の言葉に、愚かと見える神の言葉に、本当の忍耐深い従順で柔らかい心、それはどうしてノアのものになったんでしょうか。そのことがわからないと、あ、ノアは立派、私の信仰はダメ、ノアだからそれはできたで終わってしまいます。ノアがそんな信仰に生きることができた秘訣は何なんでしょうか。その鍵の言葉が8節なのです。もう一回8節一緒に読んでみましょう。はい。しかしノアは主の心にかなっていた。実はそのアウトラインの一番下のところにいくつかの訳を載せてみました。口語訳聖書では、しかしノアは主の前に恵みを得た。文語訳では、されどノアはエホバの目の前に恵みを得たり。実際の言葉、ヘブライ語で書かれたのですが、それをその出てきた言葉の 順序通り、そのまんま直訳しますと、横山訳ですけれども、しかしノアは得た恵みを、何々の前に主。こういう言葉がここに連なっているのです。そして、特にこの二言葉の中の二つの言葉に今朝注目して終わりたいのです。まず、恵みという言葉です。実は、ここで使われている聖書の言葉、恵みっていう言葉の、その元々の意味は、愛する者に向かって体を乗り出すっていう言葉なんです。愛する者に体を乗り出して近づいていく、これが恵みっていう言葉の元の意味なのです。ヘブライ語では、ヘンっていう言葉が使われています。ヘン、変な言葉ですね。簡単ですね。ヘン。これが、そういう意味から出た言葉なのです。そうなのです。神様は、人を愛するあまり、罪人にため息をつきながら身を乗り出して、本当におられる。ノアは、神様がまさに身を乗り出して、この人間の世界に関心を持ち、私に心をかけていることをノアは感じたのです。私たちはノア以上に、神様が身を乗り出しておられる方であることを知っています。身を乗り出すどころか、乗り出すどころか、神様はこの世界に飛び込んできてくださいました。まさに神様ご自身がこの世界に飛び込んできて、私たちが受ける罪、汚れを全部を十字架の上に背負い込んで、あなたや私の代わりに全部を背負って十字架で死んでくださったお方、まさにあなたや私のために乗り出してきてくださったお方なのです。そして、この得たっていう言葉、これは発見したとか、見つけたとか、たどり着いたっていう言葉です。当時の人たちは何を見ていましたか？当時の人たちは、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、人々が美しい女どもに目を奪われ、心を奪われている時にあたってノアは別のものを見つけたのです。すなわち、自分に身を乗り出してきておられる神様の愛、恵みを彼は発見したのです。それを受け止めたのです。今日、私たちの目を、私たちに注いでおられる神様の恵み、身を乗り出して、私たち一人一人を愛して、あなたに向かって身を乗り出しておられる神様のそのご愛に、私たちも目を向けて驚きを持って、こんな私に神は身を乗り出してくださったのかという驚き発見を持って、その愛を恵みを受け取りたいと思うのです。そんな神様の愛と恵みを私たちが知って、だからノアは、神様がそんなお方であることを知ったから、その神の言葉をそのまんま信じ、その神様に従順に従うことができたのです。私たちは、 ノアの時代以上に、神様の愛と恵みを知ることのできる時代に生きています。だとしたら、私たちもその神様の愛を受け入れながら、神の言葉に立って、神の言葉に従って、信仰の道を歩きたいと思うのです。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。